フリーテ 4SDGs。
SDGs、 それは国連が掲げる未来に向けた約束。
貧困対策から働き方、気候変動など17の目標と169のターゲットで構成されています。
2030年までに達成すべき誰一人取り残さない持続可能な開発目標。
この番組では四国で生きる人たちの SDGs につながる取り組みをご紹介します。
こんにちは、 FM 徳島の森ひろ子です。今日は SDGs の目標8、働きがいも経済成長もなどにつながるお話です。身近なところから一緒に SDGs のヒントを探しましょう。ブリランテ 4SDGs。 この番組は創価学会の提供でお送りします。 FM 徳島のスタジオには世界で唯一のパッケージマーケット、株式会社パッケージ松浦の代表取締役社長松浦洋二さんにお越しいただきました。松浦さん、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
パッケージマーケット、
はい、
どんなお仕事なんですか？
はい、パッケージで売り上げを上げようとしていることをちゃんと伝えたくて、なんて名乗ったらいいかな、パッケージ松浦の代表取締役社長ですって言っても絶対伝わらないよなと思って考えたのがパッケージマーケッター。
松浦さんが作った名前なんですね。
そうですね、この役職名は僕が作りまして、ある日気づいたんですよ。パッケージマーケッターって検索すると僕しか出てくるんですよこれは急いで商標を取らないといけないと思って、商標を取ったのがパッケージマーケッター。
あー、商標まで取っておられて、まあ、やっぱり消費者としてリスナーの皆さんも1回ぐらいパッケージがおしゃれだから美味しそうだから買ったっていうことはあると思いますが、そんなにパッケージで変わるものなんですか？
もうパッケージで売り上げは百発百中変わります。8倍とか10倍とかなったりすることはよくあることです。
おっと、だいぶ変わりましたね、
はい、中身一緒なんですけどね、中身一緒なんですけど、
例えば、
昔北灘生活交流会っていうところで、まあ、そこの会長さんが松本孝子さんって言われるんですけど、もう70超えたおばあちゃんなんですけど、はい、30年間この焼肉のタレ売れんのじょ、松浦さんどう思うって聞かれて、白地に青い文字で焼肉のタレって書いたパッケージでして、
はい、
とても食欲がなくなりそうな気がしますって答えたのを覚えてます
ストレートに、まあ、
食欲減退食って言われるもう代表格の色なので。
それをどのように変えられましたか？は
い、パッケージに思いを乗せないといけないのでインタビューするんですよね。松本会長、この商品の特徴何ですかって、うまいんじょって食べてもろたらわかるんじょって食べてもらえないから困ってるんですよね。
そうなんですよ
もう最終的に主婦だった松本会長が30年前に焼肉のタレを販売しようと思ったそのきっかけは何だったんですかと聞いたら、わしの孫がな、今夜は焼肉じゃ、おばあちゃんのタレで焼肉じゃって喜んでくれたんじゃって言ってくれたのがきっかけでっていうことをお話しくださいまして、今夜は焼肉じゃっていうネーミングにしましたと。
はい、色は茶色のラベルに変わって今夜は焼肉じゃともそのまま書いてあるんですが、焼肉が大きく赤字になってますね。
はい、そうですね。松本会長、まずね、食欲減退食やめましたっていう話を、
青はね、
でこの語りかけ口調のネーミングっていうのは意外とお客さんに響くんです。焼肉のタレって書かなくても大丈夫ですと、もう見たら分かりますし、焼肉のタレっていうのは、はい、きっとお客さんの心に届きます、
うん、
販売開始されたら売上たちまち6倍になったんですよ、
パッケージでそこまで。
その後も日本入りの贈答箱を作ったりとか、いろいろ売上アップの工夫をされるようになったんですよね。で、2019年にお会いした時は85歳だったんですけど、売上8倍になってると。松本会長、いつまで仕事されるんですか現役でって聞いたら、まだまだ5年や10年現役じゃって言ってくれて、
かっこいい
ああ、パッケージが変わって商品に愛着がさらに湧いて売り上げが上がると、こう働きがいとかもこう出てきて、85歳になってもまだまだ働きたいんだなと思って。
経営者にも従業員にも働きがいを上げることにつながりますね、うん、これが SDGs の目標8、はい、働きがいも経済成長もにつながる、まさに SDGs な取り組みということなんです。
はい、
さあでもパッケージと SDGs でよくよく聞く話はプラスチックの削減をイメージするんですけれども、はい、
そうですね、パッケージ松浦でも、まあ、原プラはしょっちゅうやってます。長谷川農園っていうところのレンコンのパッケージなんですけど、昔は無地の既製品の袋を使ってた、だからね、作業現場を見てみると社員さんがレンコンを詰めた後に袋の端っこをバツッと切ってるんですよね。
あ、長くて邪魔だから。
そうなんですそれだったら印刷をかけてオリジナルで作った方がもうサイズもぴったり作れますよと、いうことで4センチプラスチックを削減したようなパッケージになったと。
それにしてもそのプラスチックをなくそうっていう風潮がありますが、はい、松浦さんはここに待ったをかけたいという。
そうですね、あのプラスチックからもらってる恩恵っていうのを、まあ、まずしっかり認識してほしいなと思ってて。
恩恵ですか。
そうですね、例えばおまんじゅうとか裸のままで置いてると多分1日だったら食べられないんですよ、
うん、
でもプラスチックの袋に入れる、まあ、なんだったらそこに脱酸素剤とか呼ばれるものを入れたりするとそれで45日とか90日とか食べられる状態でまんじゅうがいてくれるんですよね、うん、食品ロスには大きく貢献してるわけで。
確かに、
まあ、完全な悪だっていうふうに考えるのはちょっと僕はストップをかけたいなと。
そして紙マーク、プラマーク、はいはい、分別をするときに分かりやすく書かれているんですけれども、はい、ここもちょっと落とし穴があると、
まあ、街中で見る紙パッケージになりましたと書かれているパッケージのほとんどが紙マークで表示できるようになりましたというのが本当だったりするんですよ。パッケージに使っているプラスチックに例えば 51% 紙素材のものを貼り付けるとか、はい、混ぜるとかするとそれは 49% プラスチックであっても紙マーク表示ができるんですよね。
ん？
単体で使ってるトレ、ポリポロピレン、ポリエチレンで作るとそのままトレはポリポロピレンの再生に流せるわけなんです。ところがこれに 51% 紙を混ぜて紙のトレになりましたっていうのが結構あるんですけど、それするともうポリプロピレンと紙を混ぜてしまってるのでもう燃やすしかなくなっちゃうんですよね。
紙が混ざるだけでリサイクルできなくなっちゃう。
そうなんです。
これは全然エコじゃないですか。
そうですね、脱プラ原プラ、原プラにはなってるかもしれませんけど、うん、ポリプロピレン単体で作った方が再生しやすいのでいいんじゃない、
うん、そっちの方がよっぽど SDGs ですよね、うん、そんな中で松浦さんが思う未来に向けたメッセージ教えていただけますでしょうか、うん、
そうですね、正しい情報を得るのってすごい難しいんですけど、ちゃんと自分の中で考えてこれが正しいっていうのを知るっていうのがすごい大事かなと。あ、なんか紙混ぜた方が SDGs につながるんやみたいな風潮があるのでそれはどうかなと思うんですよね。たくさんの情報を得る、そこから正しい知識を得るっていうのが未来に向けてのメッセージになるのかな、うん、
今日この放送を聞いた後にスーパー、コンビニエンスストア、量販店などでちょっとこう考えるきっかけになってもらったらいいですね、う
ん、はい、
今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ブリランテ 4SDGs、 今日は徳島から世界で唯一のパッケージマーケッター、株式会社パッケージ松浦代表取締役社長の松浦洋二さんにお話を伺いました。松浦さんの活動は SDGs の目標8、働きがいも経済成長もなどにつながるお話で、パッケージと SDGs に関しての誤解をたくさん教えていただきました。皆さんも商品を購入するときの参考にしてみてください。今日の放送の内容は番組ブログでもご紹介しています。音声は明日土曜日にアップします。各局のホームページからぜひご覧ください。今日のご案内は FM 徳島の森ひろ子でした。次回は FM 高知からお送りします。この番組は創価学会の提供でお送りしました。